こんにちは、柴田理恵です。朝の来ない夜はありません。春の来ない冬はありません。明日の先には必ず希望があります。さあ話してください。もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
小学校1年生の息子の喫音に伴う学校生活について。
あなたは今おいくつですか？
39歳。
ご主人はおいくつですか？
48歳。
お子さんはその
小6歳の小学校1年生です。
喫音のをお持ちなんですね。
はい、2歳頃からもうちょくちょく出だして、
はい、
で一応相談とかには行ってるんですけど、はい、まあ、そのうち治るだろうっていうことだったんですけど、やっぱ治らずに、
うん、
つい1年前ぐらいに専門の ST の先生に、まあ、月に2回ぐらい受診しているような形です、はい。学校生活が最初は良かったんですよ。楽しそうに行ってたんですけど、最近になってお友達とのコミュニケーションがなかなか難しかったり、お友達とお昼休みに遊べなかったり、一人になる時間が多くなったり、あと女の子から嫌な言葉を言われたり、
まあ、
最近こう真似、その喫音の症状の真似をする子が出てきたり、あるみたいで、
はい、
学校に行きたくないとは言わないんですけど、
はい、
そういうことがあるんだよね、みたいな感じで日常の、あの話の中で出てきて、で、先日、連絡帳の方に書かせてもらって、先生の方からお話があったんですよ。その女の子からキモいとか、
はい、
喋ったら、命がなくなるとかなんか言われたみたいで。
なんだそりゃ。ひどいですね。
それを連絡帳に書いてもいい、うん、って本人に聞いたら、うん、いいよって言うから渡したんですけど、
うん、
先生がやっぱり呼びますよね、本人を。
うんうんうん、
で、その時に、文の組み立てが上手にできないので、
うん、
多分説明が本人的に苦痛だったんでしょうね。まあ、先生も電話もかかってきて、こういうふうにお話しして、こういうふうに当事者たちにもお伝えしてます。
うん、
で、みんなにも、固有名詞はわからないようにして、嫌な言葉は言わないようにしましょうっていうのを共有しましたとはおっしゃっていただいたんですけど、
うん、
まあそういう感じやっぱちょくちょくあるみたいですね。
かわいそうだね。
学校ではどうなのみたいに聞くと、やっぱちょっと暗い感じみたいですね。
お友達もなかなかできないし、
うん、最初は良かったけど、多分お友達もこう気づいてくるじゃないですか。
はいはい。
なんかそういうので難しくなっていったんでしょうね。幼稚園の時も、
うん、
お友達は一人しかいなかったっていうようなタイプだったんですよ、
うんうんうん
ね、やっぱ学校で 1,2 年生の時とかは明るくてこう、うん、そういう子がどうしても目立っちゃうと思うんですよね、自分の時代からも考えても、
うん、
一人でも図書館に行ったりしたらいいんじゃないっていうようなお話はしてて、あと自分でもし嫌なこと言われたらセリフを考えて言うのは全然、うん、質問が出ないんですよ、
うん、
そういうこと言われたらやめてとか、そういうこと言わないでっていうのは自分からちゃんと言わなきゃだよっていうふうにお話ししてるんですけど、
そういう時は質問が出ないんですか？
そうですね、もう本当にひどいわけじゃないんですよね。だから発表とかでは多分出ないんですよ。
ああ、なるほど。
はいはい。発表とか、うん、あと音読も一応家でも結構練習もしてるし、
うんうん、
習い事でも音読も結構するのもあって、すごく上手に読めるんですよ、決まった文章は。
うんうんうん、
でも説明をしたりとか、考えながら言葉をこう、うんうん、コミュニケーションを取りながら話すっていう文の組み立てが多分苦手なんですよね。いっぱい文が多分頭に浮かんじゃって、どれをチョイスすればいいのか。わからない。
それはでももう我々でもそうですもんね。わからなくなったりこう言い淀むと言いますか、
うんうん、
そういうふうになりますもんね。
はい、先生が質問したことに対しても、うん、多分的を得た回答を得るまでに先生も時間がかかると思うんです、うん、私も家で話しててもそうなんですけど、
はい、
ちゃんと直入に答えがパンって返ってくるタイプじゃないんですよね。
はいはいはい、
よく喋るのもあって、だからそういう時に私が先生の方に先日本人とも相談して、真似されるようなことはやっぱりおかしなことだから、
うん、
嫌な体験を増やして欲しくないっていうのが親としてあって、それだったらもうカミングアウトしてみんなにこの状況を分かってもらって、
うん、
こういう喋り方はわざとでもないし、
うん、
もうその子の特徴だよっていうのを言ってもらった方がいいかなと思って、やっぱり ね、そういうのって、うんうんうん、経験とか情報とかないところからからかいって始まるなと思って、
はいはいはい、
そういうふうにカミングアウトをしてもらうようにお願いしたんですけど、うん、私 あと他になんか子供に対して学校に対してなんかどういう対応、何かあった時にどういう対応をしていけば親としていいかなと思って、それの相談ですね、
うん、今日。わかりました。じゃ あの先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は三石メソッド主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。先生お願いします。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、私は実は子供たちをたくさん教えてきてるんだけど、
はい、
国語が専門なんですよね。
はい、
でそういう子供もたくさん知ってるんだけど、はい、今のねお母様のお話を聞いた限り、はい、症状重くないじゃないですか。
そうなんです
ね。それで
そこまで重くないんです。
はいはい。その息子さんに対してなんだけど、
はい、
一つはね、母親がのんきにしてるのがいいんですよ。あのね、
はい、
カミングアウトなんて言葉はあなた使われたけど、
はい、
この子は病気です。みんな分かってくださいみたいなことを言っちゃうとね、
はい、
名前がつくと病気になるのよ、子供って。
あ、
うん、だからね、はい、一つはね、もう 母親がのんきにしてること、これが一番大事で、二つ目はね、子供に対してしっかりと話をすること。
はい。
6歳の男の子って結構理解力あるんですよ。
はい。
だから、母親がしっかり話せばわかりますから、
はい、
何を話すかっていうとね、国語の能力というものは、言葉の能力というものはね、はい、読むと書くと聞くと話すとあるじゃないですか。4つ、はい。それで、あなたはその話すことがちょっと苦手なんだけれどもね。
はい。
その話すっていうことは目立つんだと。みんながすぐわかるから、音だから、はい。この4つの能力のうちね、お話がちょっと下手だとね、
はい、
これはもうみんながわかるから目立つんだよと。でも、はい、聞くとか書くとか、はい、読むとかっていうのはね、うんうん、見えないんですよ、みんなに。だから、目立たないんだよって、うんね、はい。あなたはこの4つの中でこれがちょっと苦手ね、と。でも、他の子たちはね、もうあなたより絶対に苦手なんだと、この読むとか聞くとか書くとかいうことがね。ってことをね、あなたがね、その、息子をバカにしないでね、6歳だっていうことで舐めないで、
はい、
ちゃんと教えたらいいと思うの。だから、あなたはたまたま目立ってるんだけど、それは小学校の低学年だから目立ってることであってね。
はい。
どんどん大人になっていくと、他の三つの能力の方がうんと大事になっていくの。で、その間に、この話すっていうことは慣れてくるかもしれないからね。あなたはそれを気にしなくていいんだって。もしね、その、わーいとか、真似したりね、
うんうん、
いう子がいても、ほっときなさいって言ってやればいいんですよ。はい、で、その時にね、あなたがその、敵討ちみたいに言わなくていいんだけど、心の中でね、
はい、
聞くとか書くとかできんのか、こいつくらいのことをね、思って余裕かましてなさい、うんうん、そのくらいののんきさで、母親は自信を持たした方がいいと思うの。だから、周りに理解を求めるとか、先生にこういう風にしてもらいたいとか、子供がコンプレックスを感じないようにしてほしいとか、それっていうのはもうあなたが負けてるわ。それっていうのは、息子がわかるんだよ。母親も自分のことをちょっと変だと思ってて、かばおうとしてるなっていうことは、6歳の子だとわかりますから、そうじゃなくて、この6歳の子に、ちゃんと今私が言ったことをね、話して聞かせて、そしてあなた自身は、のんきにしている。これが大事だと思います。それとね、はい、もう一つどうしてもやってほしいことはね、
はい、
日記を書かせてください、日記を。毎日それこそね、2行でもいい、1行でもいいから、書かせる。書いたことっていうのは頭に残るから、はい、そういうことが増えていくと、その文章自体が残るんで、はい、瞬間的に何か聞かれた時の返す語彙力が増えていくんですよ。はい、これ嫌にならないためにはね、すごく高いノート買ってやるのがいいと思う。それからとにかく一行でいいから毎日書きなさいっていうことをして習慣づけるっていうことはね、はい、あなたも書かなきゃダメよ。
返事を書くんですか？
うん、違う違う違う。感想を書く。さあ、日記を書きましょうっていう時間を作るってこと。
で、自分も書くってことですね。
あなたはあなたの日記をつけるの。
はい。
だから、息子は息子の日記をつけるんだよ。交換日記をやれって話じゃないんだよ。そうじゃなくて、毎日続けるためには、はい、やっぱり親も一緒にこう付き合ってやらないと子供面白くないからさ、はい、ママと日記をつける楽しい時間みたいなことを、うん、夜ね、10分でも30分でも、最初はね、はい、40分くらいかかるよ。48時くらい書かせようとすると、
はい、
48時っていうのは何かっていうとね、あの国語の縦12マスのノートあるでしょ、あの半分が4行、あ、12マス8行なんですよ。あの、国語のノートね。
はい。
その半分で48時だからさ。
はい。
48時書くくらいで、40分くらい最初はかかるね。書き始めはね。はい。それを嫌にならずにやっていくと、習慣できるまであなた一緒に書いてあげたら。そしたら、ま、10分くらいで書けるようになりますから。
はい。
うん、それはもう1年くらいかかると思うよ。
そうですね。
うん、そのうちは勝手に書くようになるから。あの、ぜひやってもらいたいというふうに思います。もう一個ね、単純なことを言うと、
はい、
先生にパッと刺された時にね、言うセリフ決めとくんだよ。なんとかくーんとか言われるわけでしょ？
はい。
ちょっと時間をくださいって言わせんの、まず。
あ、
もうこの子の口癖だなっていうふうに思われてもいいから、そんなことは。
はい。
だから、そんなことは思われてもいいんだよっていうことは、あなたがちゃんと理屈として教えてね。先生に聞かれたら、ちょっと時間をくださいって、あの、まとまったら手を挙げますっていうことを言ってさ。
なるほど、ね。
そういうことをね、はい、そう、そうするとね、みんなちょっと見直すから。お、あいつすごいとか、あいつ語彙力すごいとか。はい、
うん、
だからね、その、お病気を分かってもらってみたいな、そういうのダメだから、もう情けない母親として。ね、はい。本当にあなたが言ってるように個性なんだから、
はい、
こんな何も悲しいことじゃないんだから。
はい。
ね。あのね、私、本当に何人も何人も子供預かってきたんだけどね、指のね、第一関節から先がね、はい、あの、ない女の子がいたのよ。
はい。
鉛筆持つのもちょっと苦労して、今平気ですけどね。
はい。
その子がね、あの、まあ、合宿連れてったらね、みんなその悪気じゃないんだけど珍しいじゃない。
うん。
みんなが、ああ、ないんだないんだみたいなこと言ったんですよ。
はい。
それで私が、ね、見てたのね。
はい。
そしてね、その女の子がね、私ね、後で聞いたらママが訓練したって言ってましたけど。
はい。
私のないところは見えるでしょ、あなたたちって。はい、あなたたちの、あの、ないところは見えないのよねって、よかったわねって言ったの。びっくりしたよ。6歳の子ですよ、6歳の子。で、その子はもう、一度もそういうことにコンプレックス持たなかった。いい子になりました。だからね、やっぱり母親だよ。そういうことがちゃんと、あの、自信持ってできるの、はい、それこそが母親だから。あなたが、あの、気を小さくしたり、悲しくしたり、人にかばってもらおうと思ったりさ。ねえ、はい、そういうつまんなこと考えないでくれ。と、私は思います。
はい、
あなたがまず直さないとダメ、その、なんていうか。
くよくよした感じですね。
息子を弱者にしちゃうような発想。
はい。
あのね、母親がね、息子をかばおうなんていうことを考え出すとね、
はい。
ふぬけな男になるよ。
はい。
そんなこと母親から思っちゃダメですよ。
はい。
うん。だからちゃんとそういうことを理屈で教えてね。で、時間をくださいっていうことをまず、あの、言えるようにするっていうことと、本当に腹立ったら、その、私が言ったようにね、君たちのは目立たなくてよかったね、くらいのことをね、
うん、
心で思ってたら言わないで済むから、発想がなければ本当に悲しくなるから、
はい、
ママ頑張ってください。
はい。
これ息子の問題じゃないですよ。ね、
はい、すみません。ありがとうございます。はい、
もしもし？
はい、もしもし。
なんか元気出ましたね。
はい、ありがとうございます。
はい。お母さんの愛で、頑張ってください。はい。
はい、ありがとうございます。はい、すいません。
失礼します。
失礼します。
はい。